本日私たちにくださる神様の御言葉はマタイの福音書26章31節から35節です。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私のゆえにつまずきます。私が羊飼いを打つすると羊の群れは散り散りになると書いてあるからです。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに答えて言った。たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆そう言った。アーメン。私たちの人生にはたくさんの出会いがあります。家族との、隣人との、師匠や弟子との、友人との、また職場での上司や同僚たちとの出会いもあります。一生涯にわたって続くご縁もあれば、限られた期間の間だけの出会いもあります。文明の発達によって国を越えて地球村全体が隣人のように近い存在となったのはだいぶ前のことです。これらの出会いはすべて人と人の出会いです。それ以外にも出会いはあります。例えると人と生態系の出会いや生態系と生態系の出会いなどもあります。しかし最近は呼吸と生命が存在する出会いよりも AI との出会いが私たちの生活により身近に存在しているように思われます。コロナ感染症で日常になっているソーシャルディスタンスで、インターネットとスマート機器との出会いを私たちは抵抗感を覚えることもなく、より早く、より自然に営むようになりました。時点で人工知能 AI を検索すると、人間の知的営み、学習、推理、適応、論証などの機能を備えたコンピューターシステムと定義しています。技術の発達で気づかない間、人工知能が私たちの生活のあらゆる面に深く入り込んできています。ロボットが手術を、ドローンが物を配送する、ロボットがデリバリーサービスをしてくれる食品を食べ、自立走行する車に乗るなどは目新しいものでもなくなりました。そしてスマートフォンとインターネットに慣れていない人々のための音声認識だけで便利に操作が可能な機器などが次々とアップグレードされています。今日一般的に使われるようになった AI ですが、AI という用語が初めて使われたのは1956年頃でした。アメリカのダートーマス大学で開催されたカンファレンスで AI という用語が初めて紹介されたと言われています。当時は人間の思考能力に似た能力を備えた AI を作ることはほぼ不可能でした。AI は多様な良質のデータを基盤に学習して成功化されるのに、当時データ量が絶対的に不足しており、膨大な量のデータを分析できるようにサポートする役割をするハードウェアの能力も不足していました。低迷していた AI 研究は1990年代からインターネットに様々な情報が蓄積されるにつれ、 AI が学習するデータの基盤が整い、 IBM、Google のような企業を通じて人工知能技術は絶えず進化しています。2016年イギリスの人工知能開発会社ディープマインドの囲碁プログラムアルファゴと韓国のリ・セドル球団の囲碁対決は AI を全世界に知らせるきっかけとなりました。最近注目されているメタバースは、仮想世界で人間が実際と全く同じ体験ができる技術です。自分のアバターを活用してゲームやバーチャルリアリティを楽しむのにとどまらず、現実と同じ活動ができる技術に発展しました。現実では実行できないことをメタバースの中で他人の顔色を伺うことなく思う存分実行できるということが現代人の好奇心を刺激しています。 これから私たちが生きていく中で、どのような人工知能技術をより活用できるかが期待されたりもしますが、一方期待と同じくらい懸念される部分もあります。人工知能技術との出会いにより、我々の暮らしは早くなり、リラックスできる部分もあるでしょうが、人工知能技術は我々の暮らしの様々な領域だけでなく、我々の時間と心と精神を奪っていくからです。人類史上最も美しい出会いとして記憶される出会いとは、どんな出会いなのでしょうか。この世で出会ったどんな出会いよりも、最も美しい出会いは、創造主と被造物との出会いでしょう。自ら人の子となられた創造主と被造物との出会いは、12人の弟子を代表とするイエス様の交渉外の間、出会った人々でした。彼らは御子なる神様と食べて飲み、一緒に笑い、一緒に泣きました。しかし彼らは御子なる神様と共に飲み食いした瞬間、その出会いが人類歴史上最も貴重な出会いであっただけでなく、その出会いが一時的な出会いを超えて、彼らが生きる間だけでなく、永遠に続く出会いだということを、当時は認識することができませんでした。イエス・キリストは杉越の生贄となり十字架にかけられ、全人類の罪をあがなわれる前に、弟子たちと共に最後の食事、最後の晩餐を取られました。その晩餐は、主がこの地で送られる最後の杉越の晩餐であり、後の世代、またその後の世代の人々に主に覚えるように定められた初めての聖餐となりました。弟子たちはいつもイエスの一番近くにいながらお話を聞き、御業が行われたその場に立ち会い、イエス様にご一緒できる恵みに預かりました。時には驚き、時には理解できませんでしたし、時には怖くもありました。しかし時が経つにつれ、弟子たちの予想とは裏腹に、死に向かって歩まれるイエス様のことが理解できなくなる時もありました。今のように御働きを続けられれば、イエス様を含め、弟子である自分たちは時の人たちのとなり、人々を動かせるようになれるかもしれないと、錯覚に陥りました。挙句の果てに自分の考えと異なる方向を向いて、見働きを続けられる先生を裏切ると心に決め、実行に移した弟子も現れました。それにもかかわらず、イエス様は、世の人々をあがなうため、血潮を流されるご計画を実行することに躊躇されませんでした。そして弟子たちはイエス様から、あなた方のうちの一人が私を裏切りますと言われた矢先に、再びさらに衝撃的な話を聞かされます。31節の御言葉です。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆、今夜私のゆえにつまずきます。私が羊飼いを打つ。すると羊の群れはチリジリになると書いてあるからです。主が十字架を追うことを語った後、弟子たちに私がいなくなることを悲しまないでとか、あなたたちも私に従えとは言いませんでした。イエス様は今夜にあなたたちが私を捨てると予告しました。捨てるだろうという翻訳された単語は、君たちが私のせいでつまずくだろうという意味です。3年間イエス様と同行した弟子たちは、イエスは自分たちとは異なる存在であることを確信しました。自分たちの従う師匠がイスラエルをローマの圧政から解放できる方だと信じていました。ところが期待とは裏腹に、イエス様が祭司長、律法学者、長老たちから差し向けられた者たちに無気力に逮捕されるのを目撃した弟子たちが、このことでつまずいて転ぶことを神様は知っておられました。弟子たちが主を裏切るようになる最初の原因は、弟子たちの弱さと死に対する恐れのためです。しかし神様は弟子たちのつまずきの原因をゼカリア書に記録された言葉を引用し、弟子たちが神様によって倒れることは予言の成就だとおっしゃいました。弟子たちがイエス様を捨てるという衝撃的な予言をした主が、今度は希望のメッセージを伝えました。32節です。 しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラへ行きます。蘇ると翻訳された単語の原型であるエゲイロは、寝床、床、死から人を立ち上がらせるという意味です。しかし今日の本文では、主が死の権勢に勝ち蘇るという自動詞の意味で使われています。主は絶望にとどまらず、死んだ後復活することを告げ、君たちより先にガリラヤに行くと言いました。イエス様は逮捕と死刑、死を控えているが、死の権勢に押されておらず、蘇り、絶望に陥った弟子たちより先にガリラヤに行くと言いました。このような予言の言葉は、失意に陥った弟子たちが故郷のガリラヤに帰った後、復活した主に会うとき、戸惑わないようにするための配慮です。また、実際に復活された主の墓で弟子たちに会った天使は、あなたたちより先にガリラヤに行くという主の言葉を思い出させてくださいました。そしてイエス様の予言通り、裏切り者になって帰ったその失敗の現場へ、イエス様が弟子たちより先に行ってくださいました。イエス様のお話を聞いていたペテロが、主のお言葉に反応します。33節です。ペテロがイエスに答えて言った。たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても、私は決してつまずきません。神様のお言葉を聞いていたペテロは、神様のお言葉通りにはならないと自信満々に話します。全部のものがイエス様のゆえにつまずいたとしても、自分だけは決してつまずかないと言います。他の人々が皆神を裏切っているとしても、自分だけは一瞬たりとも主を裏切らないと、とても強く答えます。ペテロの大言壮語を聞いたイエス様がもう一度おっしゃいました。34節です。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。決して主を裏切ることはないと大言壮語するペテロに、主は一度でもなく三度もあなたが私を否定するとはっきり言いました。そしてペテロが主を否認する時点は、イエス様と対話しているまさにその夜、今夜だとおっしゃっています。ヘブライ人たちは午前12時30分と1時30分、2時30分に鶏が鳴くと言われています。イエス様が鶏が鳴くという表現を使ったのは、この一夜になる前に、いや数時間も経たないうちに、ペテロがいかに簡単に自分の誓いを破るかを強調していらっしゃるからです。また鶏が鳴く前に三度も否定するという予言は、ペテロの否認が徹底的に主を裏切ることを意味します。自分がどれだけ壊れやすい弱い器なのかをまだ認識していないペテロは、再び力を入れて豪語します。35節です。ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちはみんなそう言った。ペテロは自分自身の意思でイエス様と一緒に死ぬことはあまりにもと当たり前だと思いました。たとえやむを得ず神様と一緒に死ななければならない状況に置かれても、喜んで死を選ぶことができると思いました。それで彼は、たとえ死ぬしかない状況が来ても神を否定しないと答えました。ペテロのこの答えは本心だったはずです。ペテロが嘘をついたようには見えません。しかしペテロは、自分がどれだけ壊れやすい弱い器なのか、限界のある弱い存在なのか、その時は知りませんでした。ペテロが言葉で決して主を裏切らないと誓ったとしても、人間的な決心で信仰を守ることはとても難しいことです。 人間的な情熱だけで信仰が維持されることが困難であるということを私たちはよく知っています。信仰の道は人間的な決心や情熱だけでは決して成功することができません。ではなんで私の信仰を守っていくことができるでしょうか。私たちの信仰の競輪が信仰を守っていくでしょうか。それともボランティアの経歴で私たちの信仰を守っていきますか。違います。神様の御言葉だけが私たちの信仰を守ってくれます。ただ神の御言葉だけが壊れた私たちを回復させる根源となり動力になります。私たちは御言葉の説教を聞くとき感動をします。涙を流したりもします。感動を受け決断もします。しかし感動を受けて決心した御言葉通りに実践しながら生きていくようですが、いざ生活の場では感動を受けた御言葉が私たちを守ることができません。説教の能力が足りないからでしょうか。違います。私たちが説教を聞いて大きな感動を受け固い決心をしたとしても、私たちの心の中にその御言葉が生き続け心に留まらない場合、私たちの人生は御言葉と全く無関係な結果につながるしかありません。ザーカイがイエス様と出会ってから彼の生活は物質的な変化を起こしました。何が彼を変化させましたか？神様が先にザーカイを訪れた結果です。温かい視線で自分を先に訪ねてきて一緒に食事をした主の言葉がザーカイの心に変化を起こしました。それでは私たちが主に会うことができる方法は何でしょうか。私たちがイエスに会いたいと言えばすぐにイエス様に会えるでしょうか。我々が主に会うことができるたった一つの方法は主が先に私たちを訪ねてきてくださらなければ主に会うことはできません。ところが私たちが望む前に神様はすでに御言葉で私たちを訪ねてくださいました。ザーカイのように主の御言葉を私たちの心の中に大切にしまっておくとき、私の人生にも変化が起きます。私の内にある御言葉は私が正直ではない状況を私が気づくようにしてくれます。御言葉が私の中にあるときだけ傲慢な私の姿を直視するようにと伝えてくれます。御言葉が私の中に生きているときだけ神様のものと世のものとを正しく見受けられます。お言葉だけが正直ではなく傲慢に向かって進む自分のを止めることができます。神様の御言葉だけが私を悟らせます。私たちが読む御言葉が私の人生の中で伴われなければ私が10年20年30年いえ一生涯神様を信じたとしても私と神様に何の関係があるでしょう。もし私の中に御言葉が住まわれるところがなければ御言葉は私の中にしばらくとどまって消えるだけです。信仰の経輪の長さと神様との親密度が必ずしも一致しないことを私たちはよく知っています。ペテロは主の一番近くでいつも主の お話を聞きました。お言葉を聞き心に感動して決断もして覚悟もしたはずです。それで弟子たちが皆つまずく時でも自分は絶対にイエス様のそばを離れないと裏切らないと固く誓いました。しかし彼の誓いとは裏腹にペテロは壊れやすいか弱い器だったのです。ところが弱い器だったペテロの変化を使徒の働き第3章で見ることができます。使徒の働き3章にはペテロが宮の美しの門で宮に入る人たちから施しを求めていた生まれながら足が不自由で歩けなかった人の足を癒す出来事が記されています。この出来事を目撃した人々はペテロのところに来て集まった人々に向かってペテロが説教しましたが、説教の用紙はこのようなものです。生まれながら歩けなかった人が癒されたのは、 ペテロ自分自身の能力ではないということです。ユダヤ人たちがピラトの力を借り、清く正しい方、主イエスを侮辱罪で殺しましたが、今日の出来事はイエスの御名が、蘇られたイエス・キリストの御名によって癒されたことだと説教しました。また、ペテロはユダヤ人たちに悔い改めるように要請しました。ユダヤ人たちの霊的無知によってイエス様を見抜くことができずに殺した行為は誤りだったが、これも預言に含まれた摂理だったと指摘し、今からでも過ちを悔い改め、イエス様を救い主として受け入れ、神様の救いの恩恵を受けなさいと伝えました。さらにイエス様こそ旧約で伝える聖約の成就者であり、イスラエルが待ちに待ったキリストであることをもう一度強調しました。神様が約束された通り、イエス・キリストを先に送り、アブラハムの子孫であるユダヤ人たちを立ち返らせて、一人一人がその邪悪な生活を捨てるように導いてくださったから、悔い改め、立ち返るようにと福音を伝えました。主と共に死ねると豪語しましたが、数時間も経たないうちに主を裏切ったペテロは、どのようにして歩けなかった人を立たせることができ、どのようにしてこのような福音を、確信を持って伝えることができたでしょうか。それはペテロがイエス・キリストの皆の能力を信じていたからです。なぜ壊れやすい軟弱な器だったペテロが、イエス・キリストの皆の能力を信じるようになったのですか。主がおっしゃったすべての言葉がペテロの心霊の中で蘇るように、主が再びペテロを訪ねてくださったからです。ペテロが病人を癒しイエス様の復活を述べ伝えているという罪で、祭司たちとサドカイ人たちがペテロを捕らえました。何の権勢によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問する彼らに、ペテロは使徒の働き4章10節でこのように答えました。皆さんも、またイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの御名によるものです。また12節において、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからですと明かしました。世の他の名ではなく、ただイエス・キリストの皆によって救われるとペテロがこのように大胆に福音を述べ宣言できたのは、ペテロが自分より先にガリラヤに行かれた復活の主と再会したためです。復活されたイエス様に再会し、ようやくペテロの信仰の後半戦が始まりました。前半戦のペテロはいつもイエス様より一歩先を歩きました。水の上を歩いていらっしゃる主を見て、自分も当然水の上を歩けるようにならなければならないと先に進めていきました。イエス様が最初に受難予告を語られた時も、ペテロはイエス様に決してそんなことがあってはならないと出過ぎた真似をしました。主が今夜あなたたちが私を捨てると言った時、ペテロは自分は揺るがない、盤石のような信仰を持っているのに、なぜ主がこのような話をするのかと寂しく思いました。それでイエス様を絶対に捨てないとまた一歩前を歩きました。しかしペテロがいつもイエス様をリードしようとした結果、風を見て怖くなり海に沈みかけ、神様にサタンという叱責を受け、イエス様の妨げになるという言葉を聞かなければなりませんでした。またイエスは知らないと三度も否定するしかありませんでした。しかし復活されたイエス様に直接会ってからはペテロは変わりました。受難予告後、ペテロを責めた主が、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を背負い、そして私についてきなさいと話されました。それを聞いた時に、ペテロは当然自分を捨て主についていけると思ったのでしょう。しかし彼がイエス様を知らないと否定し、裏切り者となり、初めて主がおっしゃった言葉が頭の中ではなく心の中で生きて働き始めました。第一、第二のペテロの手紙は、 苦難と迫害の中を生きていた初代教会の生徒たちに、再び来られる主を忍耐を持って待ち、キリストの苦難に参加することを喜び、踊るものとなりましょうというペテロからの激励の手紙です。聖なる旅人の人生を誠の愛と謙遜に生きることを勧め、たとえ善を行って苦しみを受けたとしても、それを耐え忍ぶことが神様に喜ばれることであると激励しています。ローマに滞在していたペテロは、ネロ皇帝がキリスト教の信徒を大化の犯人として迫害した時も、キリストの苦しみに預かれるのを喜んでいなさいと励ましました。また、神様の再臨を切に願っていた信徒たちに、主は再び来られると約束されたことを遅らせておられるのではなく、世のすべての人々が皆悔い改めに進むことを忍耐深く望んでおられるのであると述べ伝えました。また、主の再臨を待ち望む信仰は、清い生活を通じて現れると強調しました。自分たちの欲望に従って生活するのではなく、主の御前で悲しむ傷もないものとして平安を持って御前に出られるように清い生き方をし、経験に励むことを勧めました。ペテロの激励が今日私たちも聞こえてくるようです。いつ緩和するかわからないコロナパンデミック状況の中で、私たちは長い忍耐の時を生きています。生存の不安を感じていらっしゃる兄弟姉妹の方々もいらっしゃるでしょう。また吹き荒れた全世界の自然災害と気候変動の結果を私たちは全身で感じています。それにもかかわらず、世の中は相変わらず、どれだけ健康に、どれだけ長く、どれだけ豊かに、どれだけ大きな声を出し、どれだけ多くの富を所有するかが依然として最大の論点のようです。世の中の論点がより健康に、より長く、より豊かに、より多くの富を所有することだとしても、私たちはクリスチャンらしく肉の欲を求めて生きるのではなく、清い行いと経験に努めなければなりません。また私たちはやむを得ず、多かれ少なかれインターネット技術を利用しながら生きています。しかし、覚えなければならないことは、日常的に活用せざるを得ない技術との出会いに我々の時間と心と精神を奪われてはならないということです。我々が多くの時間をかけて覚えるべきものは神様の御言葉です。神様の御言葉よりもっと先に私を引きつけるものがあるなら、それが何であるか見分けなければなりません。分別してからは心を改め、自分を再び御言葉の前に立たせることに心を尽くさなければなりません。ほとんどの兄弟姉妹たちは、神様の御言葉をより近づけるために聖書を書いたり読んだりするでしょう。しかし、もし書くことだけに集中していたら、聖書通読や聖書筆者の回数をもって自慢していないか、または自分の義としていないかを確認しなければなりません。御言葉を書き読むことだけに集中すれば、5つのパンと2匹の魚の奇跡は聖書の知識で終わってしまうでしょうし、私の誇りになり、私のものになるだけです。聖書を閉じる瞬間、ペンを置く瞬間、私が読み書いた神様の御言葉が家庭の中で、職場の中で、信仰共同体の中で生きて動くようにしなければなりません。私が読んだり書いたりした神様の御言葉が私を動かし、病んだ世の中を回復させる道具になるようにしなければなりません。壊れやすい弱い器だったペテロを通じて、初代教会を固く立たせていかれた方は神様です。同様に、不安がって恐れる弱い器である私たちを強く立たせてくださり、光を失いつつある韓国教会を再び強く岩の上に立たせてくださる方も神様です。神様が計画された御業が私たちを通じて成し遂げられますように、今日も私を御言葉の前に導き、神様の御言葉でまた回復される恵みに 預かる一週間でありますように祈ります。このような一週間が集まった私たちの一生を見ておられる神様が喜んでくださることでしょう。お祈りいたしましょう。全能なる神様、いつも自信満々だったペテロは、イエス様と一緒に死ねると大口を叩きましたが、結局彼は裏切り者になるしかない弱い存在でした。このようなペテロの姿がまさに私たちの姿であることを告白します。いつも大口を叩いてきた私たちが、教会を教会らしく立てていくことができず、世の中の論争などに時間を取られ、心と精神を奪われて生きてきたことを告白します。お許しください。主が私たちを先に訪ねてくださり、命をくださり、御言葉をくださり、使命を与えてくださったのにもかかわらず、私たちは相変わらず私たちの義となることだけに目を向け生きてきましたことを告白し、悔い改めます。どうかお許しください。言葉は人となって私たちの間に住まわれ、世の多くの人々が救われることを今日も待っておられる父なる神様の御心を頭ではなく心で悟り得ますようお導きください。つまずいた弟子たちがガリラヤに戻った時、彼らより先に行かれ励ましてくださった主よ、壊れやすい弱い器である私たちを立て直し、福音の証人にしてくださり、ありがとうございます。私たちの心に永遠に主が住まわれる場所を、最善を尽くして美しく飾っていけるように、力と勇気を与えてください。そして私たちの間に住まわれる神様との永遠の出会いを豊かに経験するものとならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。